クロニクル
経営中毒、誰にも言えない社長の孤独。この番組ではなかなか人に言うことができない社長の悩みについて語ってきながら、大変だけどそれでも楽しい社長という仕事のありのままの姿をリスナーの皆さんにご紹介していきます。
こんにちは、パーソナリティを務めますエッグファード株式会社代表の時計聡です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村隆文です。経営中毒シーズン2第29回です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、なんかさっきあれですね、この幕間で、はい、あのマイクの話になりましたね。
そうですね、はい、マイクをね、あのマイクの前で喋ってるので、
はいはい、あのポッドキャストなんで、はい、あのどういうマイクを使ってるかって結構あのリスナーさんも気にされるかと思うんですけど、うん、あのシュアーの、 あの SM58 っていうマイクを使ってまして、
マニアックですね。
そうですね、型番まで言うとマニアックなんですけど、はい、これ結構ですね、あの定番のマイクで、
うん、そうなんだ、
あのボーカルなんかにも使われるんですよ。
歌う歌う方がですね。
はい、そうなんですよ。だからなんかあのこれまたマニアックな話をすると、はい、あのマイクってですね、喋るときについこう、はい、ボフっていう息の音だったり、はい、その鼻息の音っていうのが入っちゃうんですけど、
ね、
このマイクは比較的近く喋っても入りづらいっていうのがあって、
なるほどね、
はい、結構私ですね、これからポッドキャスト配信する方にあのおすすめしているマイクの一つであるんですよね。
なるほど。っていうかこれじゃあ歌おうと思えば歌えるぐらいなマイクってことですね。
ですです、そうなんですよ、歌にも使われてますねこのマイク。
じゃあちょっとラジオ的に野村さんで一曲なんとかでみたいなシリーズがいつかあるかしら
まさかの経営中毒で、
はい、
そうですね、私あの合唱部なんですけど、
そうですよね、
昔
ちょっとその実力をいつか見せつけていただけてもいいかなっていう、
は
い、
もうなんかカラオケとか5年以上行ってないですけどね
まあコロナの後でね、はい、行かなくなりましたけど、
ね、そうですね、
どうでもいい話になってしまいました、はい、
ということであのまあ、本当に機会があれば、はい、やりたいと思いますけどね。
お願いします、
は
い、
ではここから先本編になります。
はい、
今日のテーマはですね、うん、苦しい時に社員にどう声をかけるでいきたいと思います。
なるほど、結構重い、
そうですね、
重いご相談、
はいはい、あの冒頭の雑談とは打って変わって
です、ね、
重めのテーマですが、はい、これですね、実はあのメールをいただいておりまして、うんうんうん、であの質問に答える回はですね、あの以前に2回に分けてやったんですけど、
はい、
あの今回その非常に中身がですね、うん、こう興味深かったので、うんまあ、1回分これに当てたいなと思って取り上げたいと思います。
はい、
では読んでいきたいと思います。徳谷さん、野村さん、経営中毒をいつも楽しく拝聴させていただいております。経営者の立場からのお話がとても実感が伴い参考になります。さて、私は最近社員さんへの声かけの仕方について悩んでいます。当社は社員6、7人、売上は2億円程度の建築材料の販売と工事を行う典型的な地方の零細です。たまたまその年に引き合いがあった案件が大きかった時は売上の 5% くらいの黒字、案件が小さかった時は 5% くらいの赤字を行ったり来たりしていますが、ここ数年は赤字が続いています。常に業績が悪い、会社が苦しいとばかり言っていると社員さんの気持ちも前向きに明るくなれません。かといって基本的に社員さんというのは経営者が思っているより自分の会社は安泰だと思っていますし、どこまで行っても所詮他人事で当事者意識がないので、ちょっときつく言い続けないと自発的な取り組みなど期待できません。仮に縁あって少し期待できるかなと思える人が入社してくれたとしても、入社した途端に毎日毎日会社が厳しいと言い続けていると、この会社大丈夫かよと逃げてしまうので、それほど厳しい状況も正直には伝えづらいです。
ちょっとまだありますけどね、なかなか大変ですね。
そうですね、でこの後なんですけど、業績が悪いので前向きな投資としての人材の増員の余裕はなく、するとしても欠員による人手不足を補うための募集だけで、募集しても応募自体もほとんどないので人材を選ぶ余裕もなく、たまたま来てくれたらその人を採用するしかない状態です。また一旦入社してくれたら基本的に解雇もできません。こんな悪循環でなかなか業績も回復しません。もちろん全ての責任はそういう会社にしてしまっている私にあると思います。
なるほど。
地方の普通の零細ですので、世の中を変えるんだというような壮大な思いがあるわけではないので、そういうことに共感してくれて人が集まっているわけでもありません。こういう場合、社員さんにどう声かけすればいいのでしょうか。毎日毎日会社が厳しいと言っていたら社員さんも嫌になってしまうし、いい人材がいても辞めてしまいますし、かといって余裕があるわけでもなく、何も言わなくても自ら目標を持ってチャレンジするような自己成長モデルの人などいません。同じような思いでいる中小零細の経営者は結構いるのではないかと思います。こういうテーマについて取り上げていただければ幸いです。
なるほど、
ということでした。
じゃあこういうテーマについて話しましょうか、
はい、そうですね、はい、いや非常にこう真に迫っているメールでしたね、
まあ、リアリティがあるというかね、実際こういうお話なんでしょうけど、はい、 ちょっとまあ悩み相談に行く前に、まあ、ご自身でこのご相談のメールですか、だと中小零細とご自身で書いてますけど、
はい、
多分あれですよね、創業されて結構長く続いてる中小さんなのかなっていう印象は受けますよ ね、
はい、そうですね。
毎年黒字だったり赤字だったりという話もあるので、うんうん、数年単位というよりはもっと長いこと経営されてるのかなと思いますし、
ここ数年はっていうふうに書いてあるんで、うんうん、まあ、ひょっとしたらもう10年20年と続いてる会社な感じしますね。
で、建築材料っていう、まあ、なんというかものすごくね市場が毎年伸びてますみたいな中ではない中で、こうやって経営が続いてるということはまず素晴らしいことではありますが、うん、まあ、その中でのなかなかシリアスな悩みだなというふうには理解はしましたね。
そうですね、うん、なんかそれで言うと、うん、私もあのなんか従業員の立場からこの件を思うと、
うん、
あの経営者の方って、うん、こう辛くてもなんでしょうかね、はい、これ陽のオーラっていうのをこうなんか出し続けないといけないのかなって感じもするんですよね、
うん、そうですね、
はい、
別に出し続けないといけないことはないんですが、
はい、
なんというかね、出さざるを得ないというか、
うんうんうん、
愚痴っても何も解決しないので、
はい、
なんというかなんとかなると、明るく未来を見据えて、
ええ、
みんなにコミュニケーション取るしかないかなと思ってやってる方も多いですが、まあ、家帰ったらまたちょっと違うモードっていうケースの方もたくさんいますよね。
そういうことですね、
うん、
それで言うと、
うん、
徳也さんってその会社が苦しい時って、うん、社員さんの前でこうどういうスタンスでこう接するんですか？
これ苦しいもいろいろあってですね、
はい、
なんか私の苦しい話してもしょうがないんですけど、フェーズにもよるし人数にもよるし、なんというか距離感にもよるんですね、
はい、
で結構創業初期とかみんなで思いを持って立ち上がった時とかはですね、
はい、
苦しくても、まあ、一定苦しいことを前提にみんな頑張ろうとなってる人も多いので、
はいはい、
しんどいけどこういう時を乗り越えたら未来があるよねみたいな話は意外としやすい、
うん、
あとはどちらかというと若者が集まって起業したりした場合とかは、
はい、
寝袋で寝ながらなんとかみたいなマンションの一室とかよくあるじゃないですか。
ありますね、なんかベンチャーの伝説してありますよね。
あれはあの生存者バイアスというか生き残った方だけが話してるから、はい、偏った例で、はい、そのまま寝袋のままいなくなった会社もたくさんの中にあるんですけど、
はい、
そういう時はまだ夢と希望と何というか未来に向かってアンパンマンみたいな話だけでなんとかなるんですけど、はい、うんうんうん、だんだんですねフェーズがやっぱ変わってくるんですね、
はい、
でグファードの話も重ねて言うと、なので創業からしばらく経って、まあ、最初の数ヶ月とかいいんですけど1年ぐらいとか、まあ前後ぐらいですか経ってその先の成長の目が見えてこないと、やっぱり意志と強い覚悟を持って始めた人でないと、結局この先ってどうなるんだろうっていう未来が見えないんですね、
うんうんはい、
でよく大きい会社でもビジョンが分かりませんとか、
はい、
こう行く先が見えないですとかってあるんですけど、人間先が見えないことで頑張り続けられるかっていうとですね、結構そんなに強くないんですよ、
はい、
なのでエッグフォードの場合もこれは私が拙かったですが、その先がこういうビジョンでこうなるとか、そのための戦略というかステップがこうで、あとちっちゃい成功体験みたいなのがあればいいんですけど、
はい、
それがないとどんだけうまくいくよとポジティブな言葉を言ってても、うん、何の説得力もなくなったっていうのがまず初期の私のフェーズの例ですか。
はいはいはいはい。
そうですね。なので規模にもよるものの目指す未来をちゃんと具体的に伝えるのと、うん、上り方とか小さい成功体験を作れるかっていうのは実は結構大事、
これは
小規模とか立ち上がりの時ですね、
うん、
でただこのご質問のケースで言うともっと長く続いているケースだと思っていて、はい、グファードで言うと、うんとですね、危機の状況にもよるんですよ。で例えばコロナの時とかで劇的に瞬間で悪くなった時とかは、
はい、
なんというかですね、これで業績がかなり落ちたので具体的な数字とか危機状況を示す、
うんうん、
でそのインパクトの度合いで、まあ、なんというか状況を理解してもらえるっていうのはありましたが、結構じわじわ悪くなってるのが一番対応が難しくて、
うん、そんな感じしますね。
そうなんですよ。でエクアドの場合でもそうで、やっぱり経営が苦しい時期もあったんですけど、どんだけ言ってもですね、やっぱまた言ってるなみたいな話で、そう言われても別に現場は頑張ってますしみたいな話に比較的近しい状況になったこともありましたね。
はいはいはい。 その時は確かにあの難しそうな感じがするんですけど、うん、なんかなんでしょうね、こう節目がないというか、うん、こうだらーっとベターっと調子悪いみたいな感じじゃないですか。
これはあのエッグファードもそうだし、いろんな会社でも、はい、瞬間で悪くなるよりはじわじわ悪くなっていた方、言った方が、うんうん、ある意味であえて厳しい言葉を言うと逆にぬるま湯というか、はいはいはい、危機感にがないまま悪い状態に慣れてしまうので、うん、ここはねやっぱりあの一番会社として対応が難しいケースですと。でじゃあどうするかと。
そうですね、
どうしたらいいと思いますか、野村さん。
どうしたらいい。でもなんか、うん、あのこういうふうにこうだらーっとベタっと悪くなっていくときって、うん、まあ、なんでしょうね、こうゆでがえるじゃないんですけど、うんうん、例えばこう日本国の場合って
大きく来ましたね。
まあすいません、なんかあの歴史を考えると、うん、その外圧がないと、うん、やっぱりこうなかなか変わんなかったりするじゃないですか、うん、あのもうなんか社会矛盾っていうのがだんだん起きてきてるんだけど、うん、みんなこう見て見ぬふりをするっていうか、うん、でもなんか黒船が来たら一気に変わるみたいなことがあるから、うんうん、経営の場合も何なんでしょうね、なんかその外的ショックみたいなものをなんかこう人為的に作るみたいな、うん、そういうことですか。
一つ外圧は実際あると思ってて、はい、何か大きいやっぱり節目、はい、ターニングポイントをどう作るかっていうのはすごくあると思いますと、うん、これ企業でも同じで、やっぱ外圧なり、はい、まあ、株主なのか外部からなのか金融機関なのからか、うんうんうん、なのからかで強い圧力なり変わらないといけない理由ができるとやっぱり変わります、はい、これは一つ、うん、ただ別にみんながみんなそれを意図的にできるわけでないとすると、二つ目はやっぱり人ですね。
人、はい、
要は社長だけが厳しいと言っていて他の従業員さんは全然危機感がない中だとどうしてもコミュニケーション難しいので、うん、はい、社長と共に変革をリードできるとか変えていこうとする人が一人でもいるとだいぶ進みやすくはなるかなというのは思います、うんうん、なんか坂本龍馬みたいな人っていうんですか、
はいはいはい、
その突破口になれるような人がいるとだいぶ変わると思います、
うん、
ただちょっと身も蓋もないこと言っていいですか。
はい、お願いします。
結局変わってないのは社長の意思と覚悟が弱いっていう側面もあって、はい、あのこの質問されてる方が悪いと言ってるわけでは全くないんですけど、はい、本当にこのままではまずいと思ってるのであれば、社長自体が経営の在り方とか事業の在り方とか組織の在り方とか何かしらやっぱ本当に変えようとしないと、
はい、
多分本当にこれが赤字でお金が回らなくて人がいなくて慣れてたないんだったらもうちょっと踏み込んだ手は考えていると思っていて、はい、そこの覚悟感が弱いとどれだけ外圧があって誰か気になる方がいても結局改革が止まるというのは多いかもしれません。
でもそのどう声をかけるかっていうのは、うん、まあ、あくまでこう現象の話で、うん、まあ、その背景にいっぱい、うん、まあ、例えばこう業績が伸びてないみたいな課題があるわけですよね、うん、でそこに対して、まあ、どれくらい、うん、あの本気で変えようと思ってるかっていうところが問われてるわけですか、
うん、そうなんです。あの声かけも大事で最後に少し話そうと思うんですけど、はい、残念ながらちょっとこういう声かけをしたら会社が劇的に良くなりますよっていうほど、まあ、残念ながら甘くもないというか、
はい、
だから今回のケースでいくと、売上に対して黒字だったり赤字だったりみたいなお話ですよね、
はい、
5% ぐらいの話でしたっけ、はい、ね、はい、まあ、例えば安定的に収益が出るような構造をもう少し作れないかとか、
うん、
固定費ももう少し下げてちょっとその 5% 赤字ぐらいにな売上が下振れしたとしても収益が出るような構造にできないか、まあ、あえて綺麗事に聞こえるかもしれませんけど、
はい、
あるいは売上サイドでこの案件が取れたり取れなかったりみたいなお話だというふうに理解しているのでそこをもうちょっと帯で取れないかですとか、うん、あるいは収益性が高い案件に寄せれないかですとか、はい、事業側の組み立て余地もあるかもしれないですし、
うん、
従業員が 6,7 人でしたっけ、10名弱ぐらいという話でしたけど、
はい、
まあ、じゃあ全員そんなに当事者意識がないのかというとひょっとしたら1人か2人か何人かは、
うん、
まあ、特に可能性があるというか先を引っ張っていける方もいるかもしれないのであれば、
はい、
もう少しその方を軸に組織運営できないかですとかあとやっぱり社長自体がこの会社を今後どうしていきたいのかとかみたいなことをちゃんと伝えていくっていうのはありますよね、
うん、あ、じゃあ結構その順番としては、うん、いろんなお悩みがここ書かれてると思いますけど、うん、あの特にこう人が取れないと、
うん、
収益率が悪くて、うん、でその成長に向けて その人材投資っていうのがやっぱりできなくて、
うん、
で人が取れない、
うん、
で、まあ、その現メンバーっていうのも何でしょうねその、うん、 あんまりこう経営者が思ってるよりも意識が低いっていうような話だと思うんですけど、うんはい、順番としてはよくよく見ていくとひょっとしたら現メンバーの中にそういうふうにこう話せば、うん、あの響く方がいらっしゃるかもしれない、
ね、かもしれない。なのでこういういわゆる あえて悪循環っていう言葉を使いますけど、はい、で抜けられないんですって言われてるケースも別にこの会社さんに限らず多いと思うんです、でも悪循環だからしょうがないって言ってても何も変わらないので、はい、どっから手を打つかですよね、うん、事業のところをもう少し変えられないか、はい、で売上サイド伸ばすよりは固定費を下げる方が例えばやりやすいんであればやる余地がないのかとか、うんまあ、単体でかなり頑張ってきたけどどっかともうちょっと組んでやれないかみたいな話もあるかもしれないですし、うん、言うのは綺麗事に聞こえるんですけど、はい、みたいなことを考えていった上で、そうですね、野村さんおっしゃったように誰を核にしていくか、
うんうんうん、
結局全員がずっと入れ替わってるとなかなかの積み上がっていくものがないので、はい、キーになる方はやっぱり見極めてで声かけをしていく、
うんうんうん、
で声かけもですね、やっぱタイプによってもだし、その入ったばっかの方とベテランとはやっぱ本来違うべきだと思うんですね、
はい、
一般論でいくと若手の方だとやっぱり自分のことを見てくれてるとか、うんうん、個人を気にかけてくれてる 6,7 人ぐらいだと社長が野村くんこうこうこうだよねとかいちいち野村くんに声かけてくれることは嬉しい方が一般論で多かったりもしますし、
はい、
もう少しベテランの方だったらさすがに経営を正とは言わないが、うん、もう少し経営に近い観点を共有したりとか今後どういうことやっていけるといいかとかしんどくても次ここに向かって進んでいこうみたいな話をもう少し腹を割ってできるといいと思いますし、一社員は一律社長以外で同じかというとやっぱそうではないので、
はい、
その中のなんか個別の見極めというか温度感によっての声かけ方というかコミュニケーション取り方、
はい、
を変えるのは一つ大事かなと思いますね。
うん、そういうことですね、うん、だからひょっとしたらその六人の社員の方っていうのを、うん、今までひょっとしたらこの方は一緒くたに扱っていたかもしれないってことですよね。
うん、まあそうかどうかはちょっとこの文面だけでは分かりませんが、
はい、
もう少し細分化して見てもいいと思いますし、うん、少なくともこの書いてる文面そのものでいくと、はい、なかなか採用できないけど、まあ、入社は少なくともしてくれてるわけじゃないですか、
確かに。
でひょっとしたらまあ別にどこでもよかったのかもしれませんけど、
はい、
とはいえ本当にどこでもよかったり、
うん、
他の会社の方がよかったら他の会社に行くでしょうから、
はい、
何かしらの縁があったり理由があってこの会社に来てるわけですよね、
うん、
という意味ではやっぱりなぜうちに来てくれてお金のためっていうのはもちろんあるんでしょうけど、はい、働いてる理由とか、
うんうんうん、
少し成功体験を積んでもらってとか、中小さんで経営を引っ張っていく方が最初からスーパーエースで常にパフォーマンスというか成果を出し続けて経営になっていったかっていうとみんなはみんなそうではなくて、
うん、
最初少しくすぶってたけどそういう機会があったりだんだんこうステップを踏んで徐々に視座が上がっていくケースも多いので、そういう見極めができたりするといいのかなとは思いますけどね。
確かにこの後半で書かれていた、うん、この地方の零細だから世の中を変えるんだという壮大な思いがあるわけでもなく、うん、要はそのビジョンに共感して人が集まってるわけでもないと、
うんうん、
でだからこういう場合どうすればいいでしょうかって、うん、これ結構その何でしょうね、ベンチャーではなくてそのスモールビジネスにこうすごく あるお話かなと思うんですけど、はい、この辺っていかがですか、うん、
正直世界を変えるって言ってるベンチャーの方がごく一部で、
はい、
ほとんどの会社は別に世界変えようなんて思ってないわけですよって言うと怒られちゃうけど、
はい、
実際別に東京の会社だろうが首都圏の会社だってそうですし、じゃあなんかぶち上げた花火のようなビジョンがないとダメかというとそんなことはなくて、でも仕事の意味とか意義とかやりがいは必ずあると思うんですよ、この会社さんも。建設材料の販売とか工事を行っている以上はクライアントさんお客様がいますよね、
はい、
でこういうふうに喜ばれる会社でありたいよねとか、お客様にこういうふうに言われたいよねとか、こんな時に頼りにされたいよねっていうような話を絶対できると思いますし、多分仕事をやってて感謝されたり、なんていうかいてくれてよかったと言われたりするケースもあると思うんです、
はい、
でそういうことをもっと増やしていこうとか、みんなでできるようにしていこうっていうのもあると思いますし、だからこれ個人も同じで崇高なウィルというか、
はい、
ビジョンがないと仕事できないってわけじゃなくて、できること、うん、まあ、キャンを増やすというか、
はい、
自分たちができていたり意味があることを増やしていったり、だ結構やってる仕事の意味合いとか感謝とか成功実感体験がないだけなケースもあるので、そういうことをしっかりできるようにしていこうよっていう、まあ、それ自覚したりみんなで共有するだけでも結構変わるケースは多いですよね、
うんうん、
地方の会社だからビジョンがないから成長値がないみたいな話は全くないとは思いますけど、
ね、はいはい、そういうことですね、うん、そっか、だから世界を変えなくても
そう世界別に変える必要ないと、みんなが変えたらね、
はい、
そんなこと言ったら世界何個あっても足りないっていう感じ
で確かにそうですね、はい、ぐちゃぐちゃになりそうですね、はい、でも変えなくても、うん、例えばその目の前の顧客にこう喜んでもらうとか、うん、まあ、誰にこうどういった価値を提供したいっていうところは伝えられるってことですね、
うんうん、それはできますよね、うん、あとこういうプラスアルファこういうことができるようになったらポジションが上がって、
はい、
例えば待遇が上がるみたいな話もできるかもしれないですし、
うんうん、
世界を変えなくてもね、
はい、
なので崇高なビジョンが話もなくてもいいけど、やっぱり仕事のやりがいとか意義とか成長実感待遇みたいなもので、みんなに少しずつでもやりがいというか、この仕事この会社でこの仕事やってる意味を実感してもらう努力はできるとは思います。
うん、そういうことですね。でも確かにその、うん、今日のお話って、うん、そのまあ言うのは簡単で、とかさんおっしゃいましたけど、うん、でもこう分割していって、
うん、
でそれぞれに向けてこう優先順位をつけて手を打っていくっていう話ですもんね、うん、だからこの考え方自体はすごく応用できますよね、
うん、結構だからそれは本当その通りだと思っていて、悪循環今しんどいです、じゃあゼロか100かでどうしようもないですではなく、
はい、
お話重複しますけども、事業側のところにもう少し手を打てないか、収益のところも、うん、コストであればできるかもしれないし、はい、売上もですし、で続いてきたり勝ってきたパターンがあるので、一定長く続いてるわけじゃないですか、この会社の
人。そうですね、はい、
そこには何かしら理由があるし、強みもあるし、うんうん、何か自分たちなりの価値パターンというか良さがあるはずなので、うん、そこをもう一回整理して事業を作っていくもあるし、その運営の仕方、組織のあり方を変えていくもそうだし、やっぱりキーになる次の方だったり、もう少し社長の理解ができる方を作っていく、まあ、まさにステップ論ですよね、あと若手の方だったり入ったばっかりの方にも、ちゃんといきなり経営者社長になるわけではないので、
はいはい、
成長実感とかこういい体験を少し積んでもらったり、
うんうん、
最初であれば個別に声をかけたりとか、だんだん少し数人をまとめるとか、もう少し大きい仕事を頑張って認めるとか、10人未満ぐらいだと、やっぱでも社長との関係性で皆さん頑張れるケースは結構多いと思いますけどね。
うん、そうですね、うん、まあ、そうするとやっぱりコミュニケーションのことになりますよね、
うん、まあ、頻度とか声かけとか、うん、みんなでのこう共有とか、
はい、
みたいなものも大事です。ただなんか声さえかけりゃ会社がうまくいくっていうほど甘いものではないかなとは思うの で、はい、そうですね、
戦略性を持って、うん、
そこが両方大事なのかなとは思いますかね。
わかりました。ちなみになんですけど、
はいはい、
あの徳谷さんご自身、あのエッグファーザーさんご自身は、はい、そういうふうにこれが、はい、長期停滞っていうんですか、あの、こう何か節目があったわけじゃないんだけど、じわじわ下がっていっちゃった時期っていうのもあったんですか。
うーん、あー、何がじわじわ停滞かにもよりますけど、
はい、
ありますよ、やっぱり。
あ、そうですか。
とは思ってて、あと特に複数事業走ってると、その何というか、立ち上がりの事業はいろいろ波乱万丈なんですけど、
はい、
時間経ってきた事業っていうのはどうしてもそうマンネリ化しやすい側面もやっぱりありますと。で、エッグファードの場合はですね、ちょっとまあなかなか言いづらい部分もあるんですが、
はい、
いくつか打開したパターンがあって、一つは危機が顕在化してしまったっていう、
うんうんうん、
じわじわ来てたところが、例えばお客様が離れていったりとか、
はい、
クレームになったりとか、前はなかったことが一気にいくつか起こって、特に主要なお客さんとかがドーンってなると下がったりなくなったりすると、これは実際、
はい、
あのゆでガエルが実際にあちちってなっちゃったみたいな、
うんうんうん、
それは望んでやってないんですけどね、
はいはい、
そうなってしまったので手を打たないといけなくなったっていうケースはあります。で、あとは、まあ、これは私の怠慢もあって分かってはいるんですよ、いたんですよ、
はい、
ちょっとズルズルして良くないなと、
うんうん、
でもこれは多くの社長さんもそうかもしれないし、リスナーさんもそうですけど、まあ、とはいえこれが忙しいしとか、こっちはうまくいってるしっていうので、
はい、
結構目を背けてた、背けてた、うんうん、まあ、蓋をしてた、
はいはい、
蓋をしてるわけでもないんですけど、はい、なんていうか
表現
が難しいんですけど、
だいぶ奥歯に物が挟まってる感じが、
まあ、分かっちゃいるけど抜本的に手は打ってないみたいな感じ、
はいはいはい、
で、なので一定危機が顕在化してくるのに合わせて、やっぱりトップが入って手こ入れをすると、うん、でこれがですね、やるとハレーションというか摩擦が起きるケースが多くて、
はい、
安定的に、まあ、うまくいっててもなんですけど、安定的にうまくいってても多少うまくいってなくても、現状のやり方でそこそこやれている人たちからすると、突然トップがもう一回介入してきてこう変えるっていうのは、やっぱりすごい、なんていうか、心理的なものも含めて抵抗があるケースが多いので、
うん、
実際ですね、ここは多少丁寧にコミュニケーションを取ったつもりではありますけど、
はい、
やっぱり辞めちゃう方が出たケースもありました。
そうなんですね、うん、
それはやっぱり冒頭か途中で申し上げた、なんというかキーになる人とかきっかけをどう作っていくっていうことともつながっていて、そこでやっぱり新しい価値観というか、こういう基準でここまでやるんだとかで、そこで成功体験がいくつか詰めてくるといいですよね、うん、でもそこまでが結構しんどいので、冒頭の話に戻りますけど、先が見えないんですよ。これなんか変えてそんな良くなるの、はいはい、短期的にはしんどいじゃん、でもそれはトップなりの意思で多少強引にでもゴリッと変えていくっていうのが、まあ、必要な時もありますよね。これはグファドに限らなくて多くの会社で起こりますし、
はい、
大きく変えるのは別にトップからじゃなくてもいいんですが、比較的キーになる経営のなんていうかコアメンバーがそのぐらいの意思を持ってやらないと、現場の方がすごいやっても上が現状でいいんじゃねって言ってたらやっぱ変わらないので、
うん、そうですね、
そのぐらいの意思はね必要ですけど、だから本当はですね、順調な時こそそういうことやった方が本来いいんですけどね、
はいはい、
順調がだんだん普通になって悪くなってゆで返りになっていくんですけど、やっぱ伸び続ける会社っていうのは順調な時にこそ次に向けて何変えていけるかっていうのを少なくとも考えてるし、苦しくなってからよりは苦しくなる前のが手が打ちやすいのは事実ではありますと、
はい、
ただそんなこと言われてもね、実際難しいよっていうのがまあやっぱ率直なところではあるので、
はい、
まあしんどくなってから変えざるを得ないことは実際多いと思いますね。
でもその時はまあハレーションを恐れずに、まあ、トップが介入せざるを得ないってことですよね。
そうですね。でその時に結局軸とか拠り所がないと、単にお前らはダメだって言っても反発が生まれるだけなので、
はい、
我が社どういうことを大事にしているとか、あるいはこういうとこまで目指そうとか、その意味とか、数字も含めですね、正直赤字だからダメかってこの相談で言うと、赤字だから黒字のがいいんですけど、
はい、
なんでそんなに赤字じゃダメなのとか、じゃあトントンでいいんですかみたいな、
はいはい、
話の意味合いとかも本当はちゃんと会話した方がいいんですよね。これがやっぱでもなかなか単に赤字だからお前らダメだっていうだけだと通じなかったりもするんで、まあ、それが会社の未来とか本人の待遇とかともちゃんとつながるようにしていけるとベターとは思います。
そうですね。はい、ということで今回はですね、苦しい時に社員にどう声をかけるかというお話で、まあ、あれですね、引いてはその苦しい時こうどういうふうに手を打っていくかというお話に発展しましたね。お話されてみていかがでしたか、ね、
最初のマイクの話と全然関係ないんですけど
そういやそんな雑談しましたね最初
いや苦しい時はむしろ多いんですよというか、はい、社長業を経営していて、いや楽しいな、順調だな、うまくいってるなっていうことの方がやっぱり少ないので、見方によるんですけどね、一般的に見れば苦しいことの方が多いとは思いますと、なのでとはいえそういう状況が今あるということも、会社が続いていたり、まあ、人の悩み、お金の悩み、事業の悩み、いろいろあると思うんですけど、でも一定そういう悩みがあること自体も、まあ、会社が存続しているからであって、しかも完全に全部ダメではないはずなので、
はい、
いろいろ考える余地はありますよね。でそこで構造的なこう循環はもちろんあるものの、どこから手をつけるかみたいなことを考えていく、あんまりバクッとというよりは事業の話なのか人の話なのか、従業員といってももう少し細分化して捉えるみたいなことが大事なのかなと思いましたかね。
そうですね、うん、いやーなんかなんでしょうね、こう苦しい時に、まあ、この回聞き返していただいて、あこういう順番でこう手を打っていけばいいんだっていうふうに、まあ、こうヒントに、ヒントとしていただければ嬉しいかなと思いましたね。
そうですね。あとでもこういう状況でも当然社長、本当に経営中毒で誰にも言えない社長の孤独悩みがある中でも、やっぱりやっていこうとされていること自体は素晴らしいし、投げ出すことも、まあ、論理的にはできると思うんですけど、
はい、
それでもどうやって打開していこうかっていう思いを持ててる時点で社長としては素晴らしいと思いますし、
うん、
当たり前のことではないですよね。これを少しずつでも打開していければ、どんなにこう苦しい状況から再度立ち上がったり良くなっていった、まあ、中小企業さんであっても、いきなり明日起きたら劇的に良くなってるってことはないので、
うん、
ちゃんと未来を見据えて持続的に手を打っていくっていうことからしかやっぱ生まれないですよね。でその時に、まあ、自分自身の考えとか制約がネックになっているケースもあるので、社長、前向きに取り組もうとする社長は素晴らしいですけど、自分でこれはもうどうしようもないなって蓋をしてないかっていうのは 考えてみれるといいかな、まあ、これはちょっと私の自戒も含め言ってますけどねとは思います。
そうですね、わ、うん、かりました。では続きは次回いきたいと思います。
ありがとうございます。
経営中毒、誰にも言えない社長の孤独、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。番組への感想はハッシュタグ経営中毒すべて漢字で X 旧 Twitter に投稿いただければ嬉しいです。そしてこの番組を聞いてぜひエッグフォワードに相談したいという経営者の方々、一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。徳谷さんへの質問感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。 info@eggforward.co.jp info@eggforward.co.jp です。番組の概要欄に記載ありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週1回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。